今日の御言葉をご一緒に読んでまいりましょう。愛する天のお父様、おはようございます。外は雨が降って、すべての時神様の備えられた日ですから、感謝を持って、そして今日最高に生きていくことができるよう助け導いてください。共に礼拝を捧げるこの恵みに感謝し、また覚えながらも出席できない多くの方々や、また世界の礼拝捧げられていることを覚えて、それぞれ祝されるよう心から祈り、神の御名が崇められることを祈るものです。またまだ神様を知らない多くの方々にも主の恵みが豊かにあることを祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、未来に向かってということで、御言葉を、選びました。というのも、来週私たち教会は、教会総会を、迎えます。ですからちょうど、年度、4月からスタートではあるんですけれども、総会前の、日曜日の礼拝ということでですね、1年を振り返りつつ、また新しい、希望を持って未来に向かって歩んでいきたいと心から願っております。ゴヤの教会は何年目だと思いますか？創立して教会と公に変わってから、スタートしてから何年目だと思いますか？1968年に教会は教会創立をいたしましたので、今年48年目ということになります。ですから50年間もなく私たちは迎えるわけです。そのことを覚えながらですね、本当に神様の恵みと憐れみと支えがいっぱいあったことをですね、私たちは心に留めて感謝したいと思っております。さて、今日イザヤ書を開きますが、イザヤ書は不思議な書物です。というのも、聖書は66巻あるんですね。私は三九って覚えてるんですけど、三九って言ったらありがたいということですから、ありがたい書物ですね。旧約聖書が39あって、三九27で、新約聖書が27あるんですね。で、合わせると66巻 なので、私は三九とだけですね、覚えて、そうすると自然にこの聖書は66巻39プラスの27ということでですね、聖書の数を覚えることができるんです。で、このイザヤ書ですね、なんと66章あるんですよ。ですからちょうど聖書の真ん中にあって、そして聖書のこの66巻をある意味では網羅することのできる、そういう、こう内容がイザヤ書、預言書だと言われているんですね。このイザヤ書の中にはイエス様のことがですね、あちらこちらに出てきます。イエス様がどういうお方であり、どういうイエス様が、宣教の働きをしていくのかということも含めてですね、このイザヤ書が書かれています。このイザヤ書が書かれた年数というのは、今から2700年ほど前のイザヤが、イスラエルの地で、この預言の書をですね、書いたんです。とても不思議な書物で、とてもこう神様のご計画が、イザヤ書を通して現れていると、読むことができると、そのように私たちは覚えることができます。まあ、今日そういう中でですね、19節、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えているという言葉を中心に、今日の聖書の箇所をですね、読んでまいりたいと思っています。さて、この今日の聖書の箇所でですね、イザヤは言葉には言い表してないけれども、とても大切な一つの神様の働きを私たちに語っています。それは出エジプトという、イスラエルの民がエジプトから こう自分の国へ帰っていく、そのことが今から、3500年ほど前にあったんですが、その出来事をですね、出エジプトというふうには書いてないんですけれども、でもイザヤは出エジプト、神様がイスラエルを救ってくださった、そしてこれからも未来にわたって神の救いが流れていきますよって、そういうメッセージが今日の箇所なんですね。イザヤ書の中でイザヤは一言も出エジプトとは書いてないんです。他の預言書や他の詩編とかですね、そういうところで出エジプトということを私たちは読むことができますし、また新約聖書でも出エジプトということをですね、私たちは聞くことができます。日本語では訳されてないんですけれども、新約聖書でイエス様が山上に登って、そしてエリアとモーセと会って山上で話している場面があるんですけど、その時に日本語では出エジプトとは書いてないんですけれども、最後のことってそういうことが書かれていますけれども、でも言語では新約聖書はギリシャ語で書かれていますから、言語でチェックしてみると、読んでみるとですね、エクサダスというふうに書いてあるんですね。それは出エジプトという意味がそこに含まれているんですね。ですからこう出エジプトっていうことは聖書の中でとても大切な、神様の救いをひな形のように模型のように神様が私たちに見せてくださっている、その真理なんですけれども、今日の箇所はまさしく出エジプト、神様の救いが確かにイスラエルに、そして将来に向かって神様は働いてくださると、そのことをですね、語っています。先ほど出エジプトはイスラエルの民が今から3500年前にエジプトを出発して、エジプトでは奴隷の状態だったんですね。そして奴隷の状態から解放されて、自分の神様を約束した今のイスラエルの地に、カナンの地に帰っていくと、そういうことが出エジプトということですね。ですから神様がイスラエルのためを救い出してくださったって、これが歴史上の出来事であると聖書は語っているんです。そしてこのことを出エジプトと聖書は言うんですけど、イスラエルの民はどれくらいイスラエルに奴隷状態で住んでいたと思いますか？聖書に書いてありますけど、それはですね、430年間イスラエルはエジプトの虐げられた奴隷の状態で生きていたっていうんですね。430年というと、1代が40年としてもですね、400年、10代に及ぶんですね。11代に及ぶんですね。私はちょっと計算して、そしてちょっと考えてみたらですね、今から2000年を境にして430年前というと、1570年紀元後、紀元、1570年なんですね。1570年というのはどういう時代だか日本ではお分かりですか？あ、歴史に、とても関心を持っている方々はですね、1570年というと、ああいう時代かなって思うんですが、チェックしてみるとですね、まさに日本は戦国時代の世の中なんです。そして軍挙各校大名たち、まあ、力のある者たちがですね、起こってきて、そして互いに争っている、そういう時代。その中で織田信長がちょうど35歳頃なんですね。1570年というと。ですから、織田信長は破竹の勢いで全国のその武将たちを抑えながら、こう、頂点に立とうとする。そういう時代が1570年なんです。あれから、江戸時代、昭和、大正、そして、明治、大正、昭和、平成というふうにですね、私たちは時を刻んでいるんです。ですから430年ですよ。イスラエルの人々が奴隷の中に 置かれていたって。確かに奴隷は辛いですけれども、ある意味では守られていると思います。水も食べ物も住まいも。服従していれば、こう生きることに対してはそれほどこう困ることはないんです。ですけれども、奴隷から解放されたら生きることに責任を持たないといけない。自立していかないといけない。自由は与えられますけれども、でも、その生活の保障は、あやふやでもあるわけですね。ですから、イスラエルの人々が出エジプトをしたって、エジプトから約束の地、今のイスラエルの地に戻っていったということですけれども、でも430年奴隷として生きていたんですから、奴隷根性というか、奴隷の性質というか、収められる性質、服従する性質というのがですね、どうしてもイスラエルの人々の中にあったと思うんですね。それを払拭する時間が必要だった。それがアラノの40年ということも言えるんです。そしてイスラエルの人たちは、こう神様を礼拝するものとして整えられていく。それが40年かかってイスラエルに行くんですね。そのような中、イスラエルの人々はアラノの40年、神様の不思議な助けがありましたけれども、文句が多かったですね。不平不満が多くありました。ですから、イスラエルの人々は、こうエジプトでのこの生活、食物、大変だけれども、なんとか生きていけた。でもこのアラノでは、食べること、飲むこと、休むこと、それがままならない。そういう状況であったわけです。ですから、愚痴も不平や不満も、起こってきました。でもですね、不思議なことに聖書を読んでるとですよ、この愚痴や不平を言ったエジプトから出発した人々は約束の地に入れなかったっていうんです。みんな死んでいったって。入ることができたのはその後生まれたアラノで生まれた子供たちが入っていったんですね。で、ただ入れたのはヨシュアとカレブという二人の神の使いがですね、イスラエルの民と一緒に約束の地に入っていくことができたんです。ですからこの聖書の中で今日読んでいるところはですね、そういう意味でこの神様がイスラエルを救ってくださった、そして助けてくださった、解放してくださったということがですね、ここに描かれているんです。でも私たちとどうそのことをですね、この関係があるのか、どういうふうに私たちが考えていくとよいのかというとですね、今日私たちは貧困の問題、特に沖縄県、貧困の問題が大きくクローズアップされて全国的なその課題の一つとなっていますね。それから病気の問題、それから政治の問題、そういうことがですね、私たちのこの身近の中に、身近な生活の中でですね、あります。今週はいいこともあったことですが、でも悲しいこともいっぱいありました。一人の二十歳の女性が、本当にこう、思いもかけない事件に遭遇し、そして命を奪われていくということがありました。両親にとって一人娘であったと。聞いてます。ですから行方不明がしばらく続いておりましたけれども、でも殺されていたってということもありました。それから飛行機がパリから飛んでエジプトに向かう途中、飛行機が落ちてしまった、墜落してしまった、テロではないかと言われている中で捜査が続いているんですけれども、ですから沖縄もそしてヨーロッパも世界も揺れ動いている、そういう中に私たちは置かれているんです。また日本でも政治的なこと、社会的なこと、いろんな問題がですね、噴出している、そのことをですね、私たちは今、 現実、私たちの生活の中で見ることができるわけです。ですから、そういう中からの解放される、自由になるっていうことは、とても私たちにとってとても大切なことだと言えるんです。ですけれども、聖書は言うんです。どんなに貧困や病気や圧政から、暴力から逃れたとしても、本当の意味での救いはないですよって。本当の意味での命はそこには見ることができませんよと言うんですね。聖書は、この私たちの人間の中にある罪が許され、罪というのは神様から離れている生き方。神様がおられるんだけれども、この天と地を作られた偉大な大きな神様いるんだけれども、その方に背を向けて生きていく生き方ですね。無関心であるという生き方。神様に対して。そういう私たち人間の罪が許されて、救われて、永遠の命をいただくことがなければ、病気や政治や暴力や貧困からの解放といっても、それは本当の意味でぼやけた状態となりますよと。ですから、罪の問題が本当の意味で解決しないならば、本当の命は、本当の救い、解放は見ることができないと、そのように聖書は語っているんです。ですから、今日のこの聖書の中で、神様がイスラエルを救われたということはですね、とても大切な意味を持っているんです。さあ、聖書に目をこう注いでみましょう。主はこう言われる、16節、海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方。戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方。まさに、イスラエルをエジプトから救って、あの海の真ん中を、こう、道を通して、その中をイスラエルが逃れていった。そして後で追っかけてきたエジプト軍は、その、海に揉まれてしまうって死んでしまうというそういうことがですね今読んだところから私たちは心に留めることができるんですね。18節、初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすなと、ここで言う初めからのこと、昔のことというのはイスラエルが救われたあの出エジプトの歴史的事実のことですね。そのことをですね、思い出すな、思い起こすな、そして、思い巡らすなって言ったんですね。過去の出来事、思い出をですね、思い巡らすということは悪いことではないんです。とても大切ですけれども、でも、そのことにいつまでもあぐらをかいた生き方、その思い出にいつも、こう、特権意識のように、私たちは大丈夫だという。そういう生き方っていうのは神様が注意してるんです。警告してるんです。イスラエルの民はエリートでありました。なぜなら神様が世界の民から小さかったかにもかかわらず、イスラエルの民を選んだんです。特権階級、あるいは神が選ばれた選民とも言われているわけです。ほら、430年間奴隷の状態になったけれども、ほら、見てごらん。神様は私たちを救ってくださったではないか。だから、私たちもまた救われるだろうと。そういうふうに、彼らは考えて。でも実際の生き方は、神から遠く離れた神の言葉を守らない、そういう生き方をしていたわけです。でも、私たちは大丈夫だ。私たちは特別なんだから、エリートなんだから、神が選ばれたんだからと、そのようにですね、人々は、イスラエルの人々は考えていたわけです。ちょうど日本も戦争の時そうですよね。日本は神の国だ、神国だって言ったんです。だから、中国から現行のこの軍勢が押し寄せても、神風で彼らを追い払っていった。だから、この第二次大戦においても、私たち日本は大丈夫だって、勝つことができるとそのように豪語してたんですね。過去の出来事にあぐらをかいている。過去の 在り方に感謝を表すことは大切なんですが、心に肝に銘じることは大事ですけれども、だからといって今の現実が神様とつながらない、そういう生き方をしているならば、神様はそのことにあぐらをかいてはいけない、そのことに思い出をいつも心の中心に占めてはいけないと、そのように神様はおっしゃっているわけです。ですから、初めのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えていると、イザヤは語っているんですね。ですから、神様が古いことに、前のことに、前救われたことに、私の歴史的な救いの事実に、あなた方はいつまでもそれを、乗っかっていてはいけないと。あなた方が向いていく方向は未来ですよって、これからですよって、そのようにですね、イザヤは、語っているんです。ではどのように神様はイザヤに未来を見せてくださったんでしょうか。過去にとらわれる生き方ではなくて、過去を感謝しながらも過去にとらわれない、あぐらをかけない生き方であるならば、では前を向いたらどうでしょうか。前には何があるでしょうか。聖書は言うんです。14節15節をこう読んでみると、あなたたちをあがなう方、イスラエルの聖なる神、主はこう言われる。私はあなたたちのためにバビロンに人を使わして、貫抜きをすべて下ろし、カルデア人を陥落の船から吹き下ろす。私は主、あなたたちの聖なる神、イスラエルの創造主、あなたたちの王、と言ったんです。そして19節の後半から、あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私を崇める。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだために水を飲ませるからだ。と、神様は語り出していったんですね。さらに、今日読んでない聖書の箇所ですけれども、44章の、28節、それから45章の1節を先に見てみるとですね、次のように聖書は、イザヤは言ってるんです。44章の28節、キュロスに向かって私の牧者、私の望みを成就させるものという、エルサレムには再建されるといい、神殿には元いが置かれるという、45節、45章1節、主が油を注がれた人、キュロスについて、主はこう言われると言ったんですね。で、ここで、バビロンという国が登場してくること、そしてバビロンを打ち負かすペルシャの王、クロスという人が出てくるというふうに、イザヤは予言してるんです。これは200年後に起こることなんです。クロスという王様なんですけれども、バビロンの囚われていたイスラエルをですね、捕囚から解放してくれる王様なんですね。イザヤは、生きているんだけれども、でも200年後、そこに思いを馳せながら、神が成してくださる未来に神様はこのように計画を持ってるんですよって、このクロスという人物が起こるんですよ。このクロスが、バビロンから、囚われから、あなた方を救ってくれるんですよと、そのように言ってるんです。ですから神様はただ、過去に目を留めて過去のことを思い煩うなって言うだけではないんです。神様は過去のことを感謝しつつも、前に向かってこういうふうに生きてきますよって、そのように聖書の中でですね、200年後のことをイザヤはここで記しているんです。ですから出エジプトっていうのは、神様はイスラエルのために解放していくっていうのは、あのエジプトからイスラエルの民がカナンの地へ向かっていった、あの最初の出エジプトと、それから2回目のバビロンの囚われからクロス王によって、ペルシャのクロス王によって彼らが救われてくるという2つ目の出エジプトと、 それからさらにイザヤ書は救い主によってその出エジプトが完成していくって、そういうとても大きな視野の中に、大きな世界観の中に、大きな神様のご計画の中に未来に向かって生きていくんですよって、そこでとどまってはいけないんですよって、そのようにですね、イスラエルのために語っている聖書のイザヤ書なんですね。ですから荒野に道を敷き、そして荒野に川を流すと言うんですけれども、そのバビロンの国はどこかというとですね、それはですね、今のイラク、イランの方なんです。ずっと北の方からエルサレム、イスラエルまで荒野に道を通すって言うんですよ。それをクロス王がしたんです。それが聖書の歴史として、こう考古学的にもそのことがこう表されているんです。ですから神様は決して過去に目を留めるんじゃないですよって言うだけではなくて、未来に向かって私たちが、神様はどう計画を持っているのか、そのことをですね、イエス様にあってそのことが完成してきますよって、イエス様ですよって、イエスキリストですよって、このお方によって世界のすべての人々は解放され、許され、永遠の命、神の家族と迎えられるんですよと、そのようにですね、イザヤは語っているわけです。さて、まとめてみると、この今日の聖書の箇所から私たちが教えられることは、まず一つ、振り切らなければならない過去を持っていませんかって。いつまでも過去にとらわれた、断ち切るべきなんですけれども、その過去を背負って未来になかなか近づけないような生き方はしていませんか。いつまでも過去にとどまっているならば、そこに未来はないということができます。そして過去にとらわれて自己憐憫する、自分はかわいそうだって、自分は大したことないって、そのように自己を憐れんで生きている、そういうことはないですか。私たちの神様は前向きな方なんです。十字架はプラスです。ですから私たちの神様は前向きで、次の一歩を示してくださる神様なんです。過去にとらわれない新しい自分になるって、そのことをこの今日の聖書の箇所は私たちに語っているのではないでしょうか。二つ目、困難に負けないって。私たちの周りには本当に厳しいことが、熊本の地震もそうです。いろんな事件が起こります。本当にそのような困難や厳しさや大変さに私たちは押しつぶされそうになります。でも困難は聖書から見るならば、私たちを潰すようなものではないというのです。困難は私たちを強くするために、神様はそのような環境に置いてくださるというのです。ですから困難に、苦しいことに潰されることなく、このことは神様が私にチャンスを与え、強くなる、大きく生きる、力強く生きる、そういう私となるんだって決断し前進する、そのことが大切なことだと言えます。三つ目、最後ですが、神様が用意されている未来へ私たちも向かっていくっていうことですね。アブラハムと、神の使いがですね、ソドムとゴモラのことで話し合いをしたってことが聖書の中に書いてあるんですね。ソドムとゴモラは神の目にとってとても悪を行っていた。だから神様はソドムとゴモラをこの裁こうと考えられ、神の使いを送っていたんですね。その神の使いとアブラハムがこう話をするところでですね、アブラハムは言ったんです。大変なことです。 ですから、ソドムとゴモラにもし正しい人が50人いたらどうですか、神様許してくれますよねって、そしてこう滅ぼさないですよねって言ったんです。そうすると神の使いは50人いたら滅ぼさないって言ったんです。それから5人減って5人減ってって最後10人になったんですね。10人いたらどうですかって、それでも滅ぼさないって言ったんです。神の人とアブラハムの話はここでストップですけれども、私は聖書を読んでいると、新約聖書を読んでいると、イエス様が十字架にかかり、そして私たちのために命を捧げることによって世界が救われていきます。ですからアブラハムは10人で止まったんですが、一人でもどうですかって言われたら、神様は一人でも滅ぼすことはしないと言ったと私は思います。なぜならば、一人子イエス・キリストが何の罪も犯さないで私たちのために犠牲となって、そして私たちは永遠の道が、神の家族への道がですね、開かれていったからです。ですから今日聖書を読んで、あのイザヤに見せてくれた過去に感謝、現在に信頼し、そして将来未来に向かっては希望を持って期待を持って生きていく、それが私たち神を信じる者の生き方であると、そのことをみんな心に留めて、そしてこの2015年度の私たちの歩みを感謝し、そして来週の総会で新しく未来を見せてもらおうではないですか。そして過去を感謝し、現在に信頼し、そして将来に楽しみに待ち望んでいく、そのような教会となることをですね、私たちは前進してまいりたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、今日イザヤ書の中から御言葉を読みました。本当に、多くの方々に愛されている、見よ、新しいことが起こる、もうそれは今こう始まっているということで、どれほど多くの方々がその言葉に励まされているかと思いますが、イザヤは現実を見ながらも過去に思い馳せ、そしてさらに将来に未来にとても大きな期待を、なぜなら神様が計画しているのだから、神様が私たちにそのことを見させてくださるのですからと聖書を通して語ってくれました。どうか私たちもこの未来を切り開いていく私たちの神様に全く信頼を寄せて前進することができるよう助けてください。神の祝福を祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。